Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。先日私初めてコスメブランドさんとインスタライブをしたんですけど、アウェイクっていうブランド皆さんご存知ですか？見た目もすごく可愛らしくってポップで、すごく今っぽい可愛いコスメブランドなんですけど、なんとそのアウェイクというブランドはビーガンブランドで、動物由来の原料だったり動物実験をした原料を使ってない、そして化学物質も不使用だったり、本当に日本でもなかなか最近少しずつ出てきたかなと思うんですけど、珍しいビーガンブランドで、普段こうビーガンと言っても私はまあお肉も大好きだし魚も卵も大好きなので、なかなか食生活では取り入れられないかなって思っていたので、だけどこう何かそういう動物にも優しい取り組みだったり化学物質不使用の何かブランドを知りたいなっていう時に、こういうコスメでビーガンブランドを取り入れられるっていうことを知ってすごくいいなと思いました。私がおすすめなのはハンドクリームがあるんですけど、全部香料が天然由来の香料を使ってるみたいなので、すごく爽やかな香りで、ハーブっぽい香りだったり結構いろんな香りの種類があったりするので、ネットでも買えますし、インスタもすごく可愛いので、アウェイクというブランド興味ある方はぜひ見てみてください。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One、 本日のトークテーマは SDGs の目標10、人や国の不平等をなくそうです。今回は映画好きにとってはたまらない仕事というのがポイントらしいです。映画好き、私もイントゥーザワイルドという映画が好きすぎて、アナザースカイという番組でその映画の舞台であるアラスカに行かせてもらったりしています。その映画好きにとってはたまらない仕事って一体どういうことなんでしょうか。今日もゲストの方に伺っていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One、 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。視聴覚障害者のために映像コンテンツの字幕音声ガイドを制作されているパラブラ株式会社代表の山上翔子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは山上さんのプロフィールをご紹介させてください。東京農業大学在学中に農業やマングローブという植物、そしてその生態系や暮らしにも興味を持ち、卒業後沖縄へ移住。そこで NPO 法人国際マングローブ生態系協会で7年間勤務され、その後2011年東京へ戻り、現在のパラブラ株式会社の立ち上げに携わり、2017年より代表取締役として活躍されています。映像コンテンツの会社と聞いていたので、農業大学出身というのは驚きました。マングローブや農業にもともと興味があったんですか？
中学生の頃から、ちょっとあることがきっかけで山形県の高畑という有機農業が盛んな地域に知り合いがいまして、そこにもう10年以上中高大学生ずっと通い続けていまして、はい、そこで周りにいる人たちが自分で食べるお米とか野菜をご自身で作られてるっていうことがもうとにかく素敵で、それで、はい、農業に惹かれたりとか、マングローブについては高校時代に読んだ甲賀元彦さんの緑の冒険という本があるんですけれども、その本がきっかけでマングローブにも興味を持って、その後仕事としてマングローブの仕事になった時に甲賀さんともご一緒させていただくことができて、はい、この辺りからすごく興味がありまして、はい、
私も沖縄でマングローブのカヤックで見たことがあるんですけど、
はい、まさにガイドとかもやってました、はい、
そうなんですか、はい、本当に神秘的な空間に本当に魅了されて、すごく今でも鮮明に覚えてます、
ね、気持ちいいですよね、うん、川沿いをずっとこうカヤックで進んでいくのはすごい私も好きです、うん、
本当に不思議な植物ですよね
はい、うん、
沖縄に移住されて、その後東京に戻られて、今の映像関係の立ち上げに携わられたっていうことなんですが、もともと映像とか映画はお好きだったんですか？
もうもともと映画は大好きで、両親も映画の仕事をしているんですけれども、うん、その中で育ったっていうこともありますし、学生時代はずっとミニシアターでアルバイトをしてまして、はい、はい、もうとにかく映画は大好きですね、はい、
農業ではなくてそこから映像関係の会社をやろうと思ったきっかけは何だったんですか？
農業自体もライフワークとして続けていきたいなとは思っているんですけれども、うん、やっぱり東京帰ってきた時に一番やりたかったのが映画が好きだったので、映画のことかなという時に、その中で映画のバリアフリーっていうものにも出会ったんですけれども、まだまだ対応されている作品がものすごく少ない状況で、ってことはやっぱりこう私たちはもう本当に好きな映画を好きな時にフラッとこう映画館に行って見に行くことができると思うんですけれども、はい、それが本当に誰に対しても待ってほしいなっていうことと、あとやっぱり字幕と音声ガイドを作るプロっていうのがたくさんいるわけではなくって、やっぱりこれは本当に仕事として確立していかないと本当の意味で社会のバリアフリー化っていうのが進まないなと思ったので、会社としてやっていこうっていうところも同時にありました。
確かにこうテレビとかは結構字幕だったり、はい、音声ガイドがこうドラマとかであるなっていうのは気づくんですけど、映画ってなるとなかなか私たちも目につかないなって思いましたし、 それにその字幕だったり音声ガイドも、はい、その作品のことを本当に理解してないとその作品の世界観って伝えられないですもんね。
いや、もうまさにそうですね、うん、今年間日本は1200本ぐらいの映画が1年間に公開されているんですけれども、はい、対応している作品ってまだ本当に100本前後というところなので、
少ないんですね、まだまだ。
そうですね、う
ん、そもそもその山上さんの会社では映像のバリアフリー化っていうものをメインに展開されているんですか？
そうですね、うん、はい、バリアフリー字幕や音声ガイドの制作をメインの授業としてまして、それからその作った字幕音声ガイドを届けるためのアプリケーションである UD キャストというアプリの開発運営もやってます。で、最近は本当に映画だけではなくて演劇ですとかさまざまなアート作品についても同じようにバリアフリー化していくことで、いろんな方に文化芸術作品を届けられるようにということで、はい、活動しています。
うーん、ガイドを作る上で大切にしていることってありますか？
私たちがよく言っているのは当事者性と作品性っていう言い方をしてるんですけれども、はい、実際にガイドを利用する視聴覚障害の方々にとって分かりやすい使いやすいものでありたいっていうことと、うん、だからといってこうそればっかりではなくって、作品性、映画の本質の部分をきちんと崩さないような映画に寄り添った字幕音声ガイドでありたいっていうことで、その2つのバランスをこうきちんと取ることを意識して作っています。
想像するにすごく大変な作業なのかなと思うんですけど、はい、実際ガイドはどのように作っていらっしゃるんですか？
映画の場合は私たちの仕事は本当に映画自体がまず完成したところがスタートになりまして、うん、そこから映画が公開するまでの間に完成させてきます。で、まあ、まずは初稿を上げて、それをモニター検討会という場を設けているんですけれども、はい、実際に先ほどの通り当事者性と作品性を大事にするために聴覚障害の方に来ていただきまして、あと映画の制作側としては大体監督やプロデューサーの方に立ち会っていただいて、私たち字幕音声ガイドの制作者と3社で意見交換をしながら最終的なブラッシュアップをしていくという工程を踏んでいます。
監督さんやプロデューサーさんも現場に立ち会って、じゃあその世界観を壊さないように話し合って作っていくっていう感じなんですね。
そうですね、ここに映ってるものの意図は何ですかっていうことだったり、音を表現するときにもなんかここの音ってどういうふうな意図でこう入れられてますかっていうことが分かることで、字幕や音声ガイドの内容自体もブラッシュアップされていくっていうような、はい、
あ、なるほど、ね、はい、なんかこう英語の作品を日本語字幕にするときにアメリカンジョークをどう変換するかみたいな大変さも、はい、と似てるのかなって思ったんですけど、
はい、うん、もうおっしゃる通り、やっぱりその聴覚視覚の方がどういうふうに映画を見ているのかっていうところをきちんと理解した上で作っていかないと、どんな言葉を使ったらいいのかとか、そういうところはやっぱり変わってきますので、はい。
印象的に残った難しいシーンなどありますか？
いつも本当に試行錯誤しながら、はい、悩みながらも皆さんと一緒に作っていってるっていう感じなんですけれども、ね、うん、まあ、例えばバリアフリー字幕で言うと聴覚の方に安心して見ていただくための字幕なんですけれども、はい、まあ、無音のシーンとかよく映画でも演出的にあると思うんですけれども、はい、会社によってはそこは無音って言えるところもあると思うんですけれども、はい、なんかその無音のシーンってその無音であることというよりはそのことでそのシーンをこう表現しているところがあると思うので、なんかそこをあえてこう無音という言葉ではなくてその前後の音を強調したり、その中での、まあ、登場人物の心境の変化なんかが音で分かったりするっていう、そっちをこう見ながら字幕を作っていくってした時に最終的に無音っていうところは入れずに、あえて入れなかったりっていう、なんかやっぱそのあたりはすごくこう監督の演出背景を聞きしていく中でなんか作っていくっていうところの面白いところでもあり本当に難しいところでもあると思うんですけれども、
確かに、はい、無音って出てくるのと出てこないのとでは全く印象も違いますし、
そうですね、はい、
難しい作業もあると思うんですけど、でもやっぱりこう映画好きにはたまらないというか、監督でもその役者でもないけどそうやって一つの作品を作れるってすごく本当に楽しい作業でもありそうですよね。
本当に制作者は何十回も見ながら作っていきますし、その度に本当に毎回映画に対するいろんな発見がありますし、例えば立ち会ってくださる監督皆さんすごく興味を持ってくださって、はい、これはもうなんか自分たちがやっぱ立ち会わないとダメだねっていう、その人に任せるものではなくって、うん、やっぱ一緒に作っていかなきゃいけないものだねっていうようなコメントをいただくことも多いんですけれども、うん、はい、まさになんかこう想像を働かせながら、うん、作っていく過程はすごく楽しいですね。
そうですね、はい、実際音声や字幕ガイドのある作品はどんなものがあるんですか？私たちも見ることできるんですか？
字幕とかは結構スクリーンに焼き付けの字幕の上映日が決まっていたりするんですけれども、はい、それとは別に UD キャストというアプリを使っていただいて、そちらはスマートフォンなどを使って好きなタイミングでご覧いただけるんですけれども、うん、最近の作品ですと花束みたいな恋をしたとか子は貴族などがおすすめですね、うん、今制作中の作品は僕は君の耳になるというろう者の女の子が主人公の映画なんですけれども、こちらは、はい、ちょうど今字幕音声ガイド制作中で来週モニター会を控えている作品でもあります、はい、
このアプリを使って無料で字幕音声ガイドを使用することができるものもあるんですよね。
はい、うんうん、そうですね、ユーザーの方は無料で対応になっている作品は好きなタイミングで自由に使っていただけるようになっています。
あ、無料でダウンロードできるんですか？
はい、はい、できます。もちろんこう映画の入場料はかかりますけれども、うんうん、はい、同じように一般のお客様と同じように一緒に見ていただくためのアプリケーションですので、はい、そこは自由に使っていただけます、う
ん、はい、では最後に山上さんの今後の目標についてお聞かせください。
そうですね、もうやりたいことは山のようにあるんですけれども、はい、はい、やっぱり映画で言えば本当に全ての作品が誰にでも開かれたものでありたいなと思うので、うん、どんどんバリアフリー対応もしていきたいと思っていますし、うん、今新しい試みとして2月にオープンしたバリアフリー型の配信プラットフォームシアターフォーオールというサイトがあるんですけれども、うん、そちらでも音声ガイドとか手話とか多言語のさまざまなバリアフリーを提供させていただいてるんですけれども、そういった配信とか演劇とか本当に幅広くたくさんの人が文化芸術に触れられるようになるといいなっていうところが直近でのやりたいことかなというふうに思っているんですけれども、うん、はい、はい、あと4月から私たちもまた新しい試みとしてパラブラ映画部という配給事業部を立ち上げまして、ホームページ上からDVD とかブルーレイとかまた上映会の受付だったり配信だったりっていうところをバリアフリー部分をきちんと対応していきながらやっていくっていうことを始めていきたいなと思っていて、うん、はい、そちらもゆっくりゆっくりではありますがスタートしていきたいなというふうに思っています。
大好きなマングローブもまたいつか携われたらいいですよね。
そうですね、うん、はい、は
い、いや本当になんかすごくこんな会社があるんだって興味深かったですし、面白いお話ありがとうございました。本日のゲストはパラブラ株式会社代表の山上翔子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も先週に引き続きエネオス株式会社電気ガス販売部の鶴さんとリモートでつながっています。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週から初めて聞く方もいると思うので簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
エネオス株式会社の電気ガス販売部で、部長を務めております鶴と申します。ご家庭向けのエネオス電気や業務用のビルや工場向けの電気を販売する部署を、担当しております。
先週はコーヒーカスや大豆カスなどの再生可能エネルギー由来の電気について伺ってきましたが、今週はどんな報告をしていただけるんでしょうか？
今日はですね、本年度から新しく開始した再生可能エネルギーの販売の取り組みについて2つ、ご紹介をしたいと思います。まあ、前回同様ですが、これから話す取り組みはですね、 SDGs のエネルギーをみんなに、そしてクリーンにと、気候変動に具体的な対策につながっております。
具体的にどんな取り組みなんですか？
まず一つ目ですけど、前回簡単にご紹介した東京都交通局水力メニューについてです。東京都内の水力発電所から電気を都内の法人のお客様向けに販売して、地産地消の取り組みを4月から開始いたしました。
電気の取り組みにおいても、地元で生産されたものを地元で消費するといった地産地消の取り組みがあるんですね。
はい、東京都交通局の車庫とか奥多摩町に向けてすでにこのメニューをご提供しております。あ、
もうすでに提供されてるんですか？
はい。
それでは次に、もう一つの新しい再生エネルギーの販売の取り組みを教えていただけますか？
はい、当社は EV 車のユーザー向けに実質再生可能エネルギー 100% 電気をお届けするエネオス電気のオプションサービスを開始いたしました。
電気自動車を使っている方に向けて再生可能エネルギーをお届けしていると。
はい、へー、そうですね、はい、
なぜこんなプランを作ったんですか？
え、 それはですね、 EV 車などを購入されたお客様に限り、ご家庭の電気を再エネメニューで契約していただきますと、環境省の方から補助金が支給されるということが、発表されておりまして、こうした補助金を、ご利用したいというお客様のニーズに応えるべく、今回、実質再エネ 100% の電気メニューをですね、新しく作らせていただいたということです。
あ、お得。なんかそういう補助金とかがあると、やっぱりその電気自動車とかも買えやすいですもんね。
そうですね、はい。
では他にもエネオスでの取り組みがあれば教えていただけますか。
はい、当社はエネオス太陽光買取サービスという、ご家庭の屋根に設置されている太陽光パネルで発電された電力の買取も行っています。太陽光パネル設置後10年間ですが、その発電された電力を国が買い取る制度をフィット制度というふうに言うのですが、この買取期間が終わったものを卒フィットというふうに呼んでおります。
卒フィット、卒業の卒にフィットをするの、フィット、FIT、
はい、はい、
その卒フィットに対してどんな取り組みをされているんですか。
はい、国の買取期間は10年で終了するんですが、太陽光パネルの寿命はまだまだありますので、当社はこれら卒フィットを買い取りまして、再エネを大切に、まあ、利用させていただいているということであります。
はい、素敵な取り組みですね。
ありがとうございます。当社は再生可能エネルギーの調達や販売を通して、低炭素循環型社会の実現に貢献していきたいと、そういうふうに考えております。はい、
本当に聞けば聞くほどいろんな取り組みをされてるんだなって驚きがいっぱいでした。太陽光買取サービスだったり、はい、再生可能エネルギーのことだったり、すごく自分も興味があったので、なんかちょっとずつ行動に移せればなと今回お話聞いて思いました。
はいはい、
今日はエネオス株式会社電気ガス販売部の鶴さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス 4HOURS1BY1、 そろそろエンディングの時間です。今日はパラブラ株式会社代表の山上さんのお話をお聞きしましたけども、視聴覚障害者の方のための字幕や音声ガイドに特化した会社があるっていうのもすごく驚きでしたし、すごく興味深かったなと思います。山上さんもすごくやっぱり一つの映画のその字幕や音声ガイドを作るのはすごく大変な作業だけど、やっぱりこう映画好きにはたまらない仕事っていうのを何度もおっしゃってましたし、なんかそういうお話をするときすごく気持ちが入っていたような気がして、やっぱり映画って改めていいなと思いました。ちなみにオープニングで私がお話しした私の好きな映画のイントゥーザワイルドなんですけど、好きが高じてアラスカまで行ったって言ったんですけど、そのアラスカに行った時に聖地巡礼で映画中に出てくるマジックバスっていうものに私も実際行っていて、それをこう調べてみたら、昨年なんとそのマジックバスが撤去されているそうで、映画ファンにとってはすごくショッキングだし残念だったんですけど、なんとその撤去の理由もそのファンによる聖地巡礼者がの遭難が相次いでしまって撤去されたそうで、すごくショッキングでしたけど、やっぱり私も行けたのも本当に奇跡だったんだなと思いました。来週のテーマは目標5、ジェンダー平等を実現しよう。最終は目標13、気候変動に具体的な対策をです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program was brought to you by エネオス。